おはようございます。だいぶ涼しくなりましたね。では今日も、今日誰のために生きる？アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、翡翠光太郎氏と正源氏の本からお伝えしていきます。前回のところをちょっと簡単に振り返っておきましょうかね。この30のお話の中の前回は17個目、から、20個目をお伝えしました。17個目が血のつながらない家族ということで、文殊村ではですね、家族以外に相談できる大人を1人、5歳になったら決めるということなんですね。で、その5歳になったお子さんのとこに村長さんが行ってですね、誰に、家族以外で誰に相談したいと言って、その人のとこに連れて行って、その人に、許可をもらうということでした。血がつながっていなくても、家族になれる。で、この村はですね、物資が少ないので何でも共有して使うんだそうです。はい。洋服とか料理する時の調理道具ですね、そういうものも共有して使うので、みんなで家族っていう感覚がとても強いようですね。そして18番目が人を思う時間ということで、この村ではあちこちお友達のとことか泊まりに行ったらですね、そのお相手の寝息を聞くんだそうです。はい。寝息を聞くのがその人のことを思う、愛おしく思うということになるんだそうです。はい。血のつながりは関係ない、友達のこともまるで家族のように接する、これがこの村のスタンダードということです。そして19番目、諦める時間が来る幸せ。はい。これはですね、正源が日没になっても、絵を描いているとか、そういうことがあったので、村長が正源のところに来て聞きました。諦める時間が来ることの幸せってわかるかなって。はい。この村の人たちは、思い出していただきたいのですが、もうお昼の3時半には仕事を終えて、夜21時にみんな揃って寝るということですが、電気がついてる時間が少ないのでね、明るいうちに仕事を終えてみんなで家族と過ごす時間を大切にしている。そんな時間も取らずに我を忘れて絵を描いている僕正源を見かねて村長は訪ねてきてくれたということです。何を言ったか、日没になって薄明かりがついていたとしてももう真っ暗だよね、だから全ての作業を諦めないといけない。正源は諦めるという言葉をマイナスに捉えていない、でもこの村ではプラスなんだよ、諦める時間が来るということは今から真の休息の時間になるということだからね、と。本当の休息の時間。はい。正源、いい作品は心に余裕がないとできないよ。はい。ちゃんと真の休息をとって心身の余裕を生み出すこと、はい、それが大切だということ、心にゆとりを持つということが何より大切だということを教わったということです。そして20個目が夢を叶える意外な方法ということで、正源が寝泊まりさせていただいているカンビリさんのお家のカンビリさんがですね、正源に聞いてきた。カンビリさんもペンキ画家なんですよね。正源、どうやったら画家としてやっていけると思う？と聞かれたので、どうしたらいいんですか？と聞くと、大切なのは感謝の気持ちを伝えることだと言うんです。 絵が上手くなることでもなく、絵を売る方法を考えることでもなく、感謝の気持ちを伝えること、それが画家としてやっていける方法ってどういうこと？と聞くと、考えてみて、感謝の気持ちを伝えに来ましたと言われて、いや来ないでくださいっていう人はいないでしょ。感謝の気持ちを伝えられたらみんな嬉しいんだよ。はい、ということで、カンビリさんはさらに熱く語った。感謝の気持ちを伝えたいって思う時の心はどういう状態だと思う？心に余裕がある時なんだ。心に余裕がないと誰も感謝を伝えたいなんて思えないよね。はい、そしてまた、別の10歳の女の子に教えてもらいました。感謝の気持ちを伝えると言われた相手は嬉しいでしょ。それだけでこっちも嬉しいよね。でもそれだけじゃない。感謝の気持ちを伝えるとたまにすごいことが起きるんだよ。はい、そこで実際日本に帰って感謝の気持ちを伝えに行った僕に本当にすごいことが起きました。ということで、それは後のお楽しみということです。そして今日から、はい、今日は21番目のお話で、自分らしく生きる覚悟、はい、お部屋のタイトルにさせていただきました。自分らしく生きる覚悟というところからお伝えしていきます。僕のティンガティンガが少しずつ評価されてオーダーが入るようになってきた頃のことです。その日、僕は日本人のお客様から頼まれた絵を完成させるために朝から必死になって描いていました。これが売れたらお金がもらえるという思いもあって一生懸命でした。そんな時、村長がカンビリ家を訪ねてきて僕に聞きました。何を描こうとしているの？はい、キリンを描こうとしています。すると村長はしばらく僕を眺めて聞いてきました。そこに喜びはあるの？僕が手を止めてじっと絵を見つめていると、村長は続けて言いました。証言、歓喜する人間になると決めてほしい。自分らしく生きていく覚悟を決めてほしい。証言がもし歓喜もせず、歓喜は本当に喜ぶ、大喜びするの歓喜ですね。証言がもし歓喜もせず自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしい。この村では僕以外の村人、子供から大人までみんな自分らしく歓喜して生きると決めている。決めていないのは僕だけだって村長は言うのです。文殊村の人は確かにことあるごとに歓喜します。例えば雨が降った日のこと。ここでは雨はとても貴重で、水浴びに使える水は雨季であればバケツ2杯、乾季であれば1杯だけ。だから久しぶりの水に財ちゃんも財ちゃんの友達のクリスもみんな大喜びです。僕には雨が虹に見えるよ。雨が虹色に見えるよ。僕は今から雨を食べてくる。財ちゃんの友達のクリスはそう言って雨の中に飛び出していくと、空に向かって大きく口を開けました。すると財ちゃんも財ちゃんの他の友達もまた友達もみんなクリスの後に続き、同じように空に向かって口を開けて雨を食べようとしました。虹色の雨を食べよう。みんな大喜びで、それはまさに大人も子供も歓喜している姿でした。それに比べて僕は何にワクワクして、何を喜びとし、何に感動しているのか。証言は自分の心の声に耳を傾けていない と村長は感じたのでしょう。村長は僕のキリンの絵を見ながら言いました。それは自分のために描こうとしているのか、それとも人のために描こうとしているのか。人のために描くのはいいけれど、そこに自分の喜びもないといけない。人のためにやって人が喜んだとしても、自分が全く喜びが感じられないんだったら、それはやめておけ。実際改めて自分の絵を見たとき、それは明らかに注文主を喜ばせるための構図でした。頼まれた仕事であっても、そこに自分の喜びをしっかり見出し乗せていく。見つけられないならやめていい。この村では自分の喜びをとても大事にしているのです。自分の喜びにどこまでも寄り添い、その喜びを素直に表現して生きる。それが歓喜する人間です。自分の喜びを生きていくとき、人は自然に人間らしくなっていきます。自分らしさの手がかりは喜びなんです。この村ではどんな時でも自分らしく生きる覚悟が問われます。たとえ日本に帰ってあなたのためを思って言うけど、絵なんて稼げないからやめた方がいいという人がいても、聞く耳を持つ必要はない。その人があなたの人生を何とかしてくれるわけじゃないのだから。ごちゃごちゃ言ってくる人には、あなたも自分の心の喜びに集中した方がいいよと言ってあげなさい。村長はそう言いました。そして歓喜して自分らしく生きる人の足を、歓喜しないと決めている人が足を引っ張ってはいけないと言いました。証言、歓喜して自分らしく生きていくと決めてほしい。周りにそういう人がどれだけいるかで人生は決まるよ。キリンの絵を前にして僕は村長にそう言われたのです。はい、歓喜して生きる、やっぱり喜びワクワクすることが大事。それは自然に人間らしくしていくということですね。なんか想像できますね。雨の日に虹色の雨を食べようって言って、みんなが口を開けて空を向いてるって、なんか見てるだけでもなんか微笑ましいですよね。それを子供だけじゃなくて大人もやっている、頼もしいですね。はい、そして22番目の話、思いを丁寧に伝える挑戦。ある日のこと、僕は描き始めた絵を日本に送るためにきちんと梱包できる段ボールを探していました。アフリカでは日本とは比較できないくらいに物資が乏しいので、段ボールはとても貴重です。文殊村に段ボールはなかったので、バスで1時間半くらいのところにある小さな売店に行くことにしました。売店の主人に段ボールが欲しいとお願いすると、2週間後に取りに来て取っておくからと言われました。2週間後、僕はまた1時間半バスに乗ってその売店に行きました。段ボールを取りに来たよと伝えると、店主は他の人にあげちゃったと言うんです。取っておいてくれるって言ったじゃないか。僕は思わず怒鳴ってしまいました。だって片道 1時間半かけて2回も来ている上に2週間も待ったんだから。でもどんなに怒ってもないものはない、もういいよと、僕はまたバスに1時間半揺られて文殊村に帰るしかありませんでした。僕がプリプリ怒りながら歩いていると、村長が声をかけてきたので、この経緯を伝えました。すると、証言より思いの強い人のところへ段ボールは行ったんだねと言いました。思いの強い人？それなら僕だってめちゃくちゃ欲しかった。すると村長は 僕にこう言いました。ただ欲しいというだけじゃなくて、なぜ欲しいのか、そういう思いをちゃんと伝えられたの？大切なことをはしょってはいけないよ。言っても無駄だと僕が言うと、村長はやってみないとわからないでしょと言います。村長は自分の思いをちゃんと伝える挑戦をしてきなさいと、今すぐもう一度その売店に行くように言うのです。僕はしぶしぶバスに乗ってまたその売店まで行きました。そしてさっき怒ったばかりの店主に向かって僕は言いました。一方的に怒ってしまってごめんなさい。僕はこの村で感じた温かさを絵を通して伝えたいんです。日常にあふれる小さな喜びを絵にすることで、日本人に幸せを感じる心や感性を取り戻してほしいと思ってるんです。日本に絵を送るためにどうしても段ボールが必要なんです。すると、そうだったのかと彼は言い、なぜ段ボールが欲しいのか分かったよ、もう一回2週間後に取りに来てと言いました。僕が2週間後またバスに乗って売店に行くと、今度はちゃんと取っておいてくれました。段ボール1枚、これを手に入れるのに4度もバスで往復して約1ヶ月間かかりました。僕はその段ボールを大切に持ち帰り、寝る前に枕元に置きました。欲しいものが手に入るということはこんなにも嬉しいものなんだ。僕は嬉しくて嬉しくて涙が止まらなかった。この日、僕は生まれて初めてそういう喜びを感じました。段ボール1枚がこんなにも涙が出るほど嬉しいということですね。そして23番目、思いを伝える愛のリレーで、この段ボールの話には実はまだ続きがあります。僕が段ボールを無事に手に入れたその日、その売店の主人が、実は3日前にすごいドラマがあったんだよと興奮して言いました。アフリカでは段ボールは貴重だとお話ししましたが、売店に段ボールが入るとみんなこぞってもらいにやってきます。それを店主は僕のためにみんなからのお願いをことごとく断り続けてくれていたのでした。3日前バナナやマンゴーを売っているおばあさんも段ボールを欲しいと言ってやってきたそうです。おばあちゃん、すまないが、この段ボールは渡せないんだ。でも私腰が痛くてね、このバナナやマンゴーを持って帰るためには、どうしてもその段ボールが欲しいのだけど。そうか、それは大変だな。でもね、おばあちゃん、ティンガティンガの絵を知ってるだろう？幸せが溢れているあの絵だよ。日本の青年の証言が、その絵を描いていて、その思いを日本に届けるためにどうしても段ボールが必要なんだ。だから今回は段ボールをあげられないんだ。僕の思いを聞いたこの店主は、証言のために段ボールを死守しなければと断り続けてくれたのです。でも店主が僕とおばあちゃんを天秤にかけて、僕に段ボールを渡すのはまた次回でもいいかと思っても不思議ではありません。だって目の前に腰を曲げて辛そうにしているおばあちゃんがいるんですから。店主にしてみたら、腰が痛いと言って段ボールを懇願しているおばあちゃんに断るのはとても心苦しかったことでしょう。でもおばあちゃんは言いました。まあそんな素晴らしい青年がいるんだね。じゃあその段ボールはもらえないね。そこで彼は言いました。よし、僕がカンガに、カンガっていうのはですね、この村で風呂敷のような布なんだそうです。 僕がカンガにバナナとマンゴーを入れておばあちゃんの家まで持って行ってあげるよ。こうして天使はおばあちゃんの家までバナナとマンゴーを持って行ってあげたのです。無事に家までフルーツを運んでもらったおばあちゃんは天使に言いました。愛情を込めて収穫したフルーツだけど、あなたが運んでくれたからさらに愛情が重なり合って特別なフルーツになったわ。あなたのおかげよ。ありがとう。天使はおばあちゃんに喜んでもらえたことが嬉しくて嬉しくて、そのきっかけを作ってくれた僕に、証言聞いてくれよと、このストーリーを大喜びで話してくれたのでした。さらにこのおばあちゃんはバナナやマンゴーを売るとき、たくさんの人の愛が詰まっている果物なのよとお客さんに話しているそうです。ダンボールが欲しかった僕の思い、それを丁寧に伝えたら、それを受け取った店主の思いが重なって、今度は二人の思いを受け取ったおばあちゃんの思いも重なり、思いがリレーのバトンのように受け継がれていったのです。僕には最初、店主に対して言ってもどうせ聞いてくれないという思い込みがあった。でもそれを村長は、証言がそういうふうに接したからでしょと言います。村長は続けてこう言ってくれました。証言、思いがあるんだったら自分の思いは必ず伝わると信じるんだ。自分にそう思い込みの魔法をかけるんだよ。自分が幸せになれる思い込みの魔法をもっと自分にかけた方がいいよと。はい、素晴らしいですね。思い込み、自分が幸せになれる思い込みの魔法を自分にかけるということです。はい、自分の思いは必ず伝わると信じる、自分にそう思い込みの魔法をかけること、自分が意識してそうするということですね。本当に大事ですね。そしてもう一ついきましょうか。24個目のお話です。2日前のお昼ご飯、何を食べたか思い出せる？2日前のお昼ご飯、何を食べましたかって聞かれたら、あなたは思い出せますか？ある時、村長が突然そう尋ねてきました。僕は一瞬言葉に詰まり、必死に思い返すものの答えることができません。そんな僕を見て村長は言いました。そうか。証言にとって食べるということは作業だったんだね。作業？食事が作業になった時に生活そのものも作業になるから気をつけた方がいいよ。続けて村長は言いました。証言、2日前のお昼はうちの家族と一緒に食べてたんだよ。でも証言はそこにいなかった。僕は冷や汗が出そうでした。そう言われて2日前のお昼、確かに一緒に食事をしたことは思い出しました。でも村長に聞かれなければ、僕はあの時間を思い出すことはなかったでしょう。つまり僕にとってその時間はないに等しいことだって気づいたのです。うちの孫だって分かってたよ、証言があの時そこにいなかったってことは。おそらく証言は食べながら次の日のこと、1週間後のことを考えていたんだろうね。その時その場に僕がいたかどうか、それは一瞬一瞬僕の心が今ここにあったかということです。僕は村長から、証言は作業の会話が多いねと言われたことがありました。明日どこに行くとか、何を食べるとか、何をするとか、こういう会話は作業の会話なんだそうです。その対極にあるのが心の会話。文殊村の人はそれを食べてどう思った、心はどう変わった、 どう感じた？という心の会話をしています。その人の本質を引き出す会話をしているんです。これは目の前の人と一瞬一瞬を分かち合う心からのコミュニケーションであり、目の前の人を大事にしているということ。人だけではありません。文殊村に生きている人たちは、目の前のものに対しては、赤ちゃんを抱っこするように扱いますし、目の前にいる人に対しては、抱きしめるように話をします。そして、目の前のことにしっかりすべての心を傾けて生きているのです。その一瞬一瞬を味わい、感じるということが生きるということだよ、と村長はそう教えてくれました。はい、これは中今、今を大切にして生きる生き方ですよね。はい、改めて文殊村の人に教えていただきました。2日前のお昼、何を食べたか思い出せませんね。私はこんなものだろうというものは思い出せますが、はい、まだまだ今を大切に生きていないということですね。改めて意識をしたいと思いました。はい、では本日はここまでにさせていただきます。ではですね、今日もお時間がある方、はい、もう少しお付き合いください。いつものように、目を閉じて深呼吸をして、そしてそうですね、今、今を味わっていただきましょうか。今の状態を自分で把握して、今何を感じているか、そして今あるこの幸せを感じていただきましょうか。はい、では少しの時間ですが、あなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくり目を開けて背伸びをしてください。